にちはショーイ、
ゴードブキワッショーイ。
6月11日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団王子前城美香と、
あなたのハートにゴードブキパンチ、ゴードブキパンチでございます。ということでね、嫌な天気でございます
ね。えもう今日もうすごくなかったですか、うん、
今日すごかったっすよね。
もう一時的に本当に、ね、あのバケツをひっくり返したっていうんですか、
バケツどころじゃないですね、もうバスタブ、
もうねすんごかったですよね。
ねえ、あのそこら辺でね、冠水とかも、ね、してたみたいで、だからね、なんかその下水から溢れ返ってるところとかありました、
ありました。もうまさしくその状況の時、私珍しく外出をしてまして、
ねえ珍しい、
本当に
雨
なのにもうやばかった、もう全然見えなくって、うん、前が、はいはいはい、この状況で運転するって本当に超遅く、ね、ゆっくり運転してました
牛に引かれてるぐらい、
やばいやばいやばいやばいっつって
スピードで、
見えない見えないと
あ、見えないのがやばかった、ね、
そう見えないし、ね、しかも霧みたいになってるし、しかもなんかあのどこもうこれがどれぐらい水が溜まってるのかが分かんないんですよ、ね、
本当に
これ車通って大丈夫な場所かなと思いながら走ってましたけどね
僕もね、だからたまにだから、まあ、雨の日も関係なくあの、うん、ウーバーやるんですよ、
うんうん、
僕もそしたらなんか水たまり溜まってるところが、うん、あの穴ぼこ開いてるところ、うん、そこに突っ込んで、うん、一瞬後輪浮いたりして、うん
あそっかバイクだから
分からんすよ、だから水たまりだから、水たまりでも、ちょっとなんかへこんでるから、
うんうん、
別に走っても平気なところもあるじゃないですか、
うんうんうん、
穴ぼこ開いてるところとか、うん、判別がつかないんですよ、
分かる、
突っ込んでガタってなってもっとなる、
怖い
めっちゃ怖いです
ですね、もう気をつけて運転していきましょう、うん、ちょっとね今雨止
んで
るからね、
ちょっとねすごいあの上がってね、うん、あのちょうどいい感じになってるんですけど、ただねやっぱ天気が読みづらいですね、
うん、
もうこの時期は、梅雨時期は本当にどうしてもこの後降るかもしれない、降ってほしくないんですよ、
お、うん、もうこの後は
この後ライブ行きたい、
おライブ、そうそうそう、ライブがあるんですか、
うん、出るわけじゃないんですけど、
あガンダム観客としてね、
見に行かせていただくっていう、うん、あのエバースというコンビがいるんですけど、ね、
エバース、
うん、あんまりやっぱあのお笑い好きな人は有名かもしれないですけどね、はいはい、なんかあの神保町花月っていうあの吉本のところの、あの結構なんか、うん、主力メンバーみたいな、
えすごい、あじゃあもうこの舞台の方で結構、
そうそうそうそう、
あの新喜劇とかですかね、
いや漫才です、
あ漫才、はい、漫才
です、
はい、
であの去年の M1 グランプリの準決勝、
うん、
であの敗者復活とかも出てた、
はあすごい
ぐらいの人たち、
うんうん、
であのもう本当に未だに、ま、印象的なのがあのトム・ブラウンさんってわかります、
あはいはいはいはいはい、
あのめちゃめちゃ変な漫才、
うん、
あの強烈なキャラの漫才、
はいはいはい、
するじゃないですか、うん、その後に出てきて、うん、あのこのタイマン形式なんですよ、
あ
このトム・ブラウンさんとエヴァーさん、うん、どっちが面白かったかみたいな、
うんうんうん、
であのエヴァーさん勝ったりとかして、本格的な喋りの漫才で勝ってたから、
うん、
かっこいいと思って
すごいですね
だから楽しみなんですよ、だから、うん、雨降ってほしくないです
、あそうですねそうか、
持ってほしい天気、
うん、
持ってほしいですってあと聞きました、
美
香さん、
何ですか、
ちょっとあのすごいあの特大ゴシップが、
うん、
僕あの携帯見てて、
うん、
あの流れ着いたんですけど、
はいはい、
あのラルク・アンシエルのハイドさん、
おハイドさん、はい、
ハイドさん、
うん、
なんと、
うん、
ワンコそばを108杯食べたそうです、
うん、ハイドが108杯ワンコそばを
ニューなんか本当にあの X 見てたんですよ、
うん、
X 見てて、
うん、
なんかオリコンニュースっていうなんか芸能のニュースを、うん、あの結構ねなんか、うん、大きなイベントの紹介とか、
うん、
そういうのをあの流れてくるその、うん、あのパーサイトというか、
はいはいはい、
ページなんですけど、うん、そこでハイドがワンコそばを108杯食べたっていうニュースが流れてきて
すごい、えそんなこともするんだ
なんでそれをなんか全国にお届けしたかったんだろうと思って
確かに確かに
そんな大事件ですか
確かにもうハイドがワンコそばを食べてるっていうこともちょっと
意外ですよね。
びっくりかもしれないし、
まあ、なんか海外にも人気のイメージがあるから、うん、あんまりその和のイメージがないんでしょうね。多分そんな庶民的なことするんだっていう、
何でしたっけ、じゃんじゃんでした、
そうそう、じゃんじゃんどんどんで言いながらそばをどんどん入れられていくっていう、
それをなんと108杯も食べたそうです。
108杯も平らげだ
すごい、
だからね、もう本当に SNS でも驚きの声が、うん、届いている。
108杯も食べたんだ
いうことですけどもね、うん、ハイドさん あのコメントを紹介されてるんですけども、うん、生命の危機を感じましため
っちゃ頑張ってるさ。
108もいったらもう命の危険を感じるみたいですわんこそば
何があったんだなんでそんな頑張ったんだろう
でも、ね、やったことない、やってみたいんですけど、うん、わんこそばって、うん、でも、うん、やったことないんですけど、あれ止めるタイミング難しいって聞きません？
あー、もうリズムになってるからですか？そうそうそう、う
ん、リズムでどんどんどんどん入れていくじゃないですか、うんうん、あれの終わらせる方法わかります？
蓋、
そう、蓋、うん、閉めるんですけど、うん、閉めようと思った瞬間にバッて入れてくるらしい。あれ難しいらしいですよ。
そうなんだ。
そうそうそう、だからこのタイミングが読めないっていう、うん、だからハイドさんも止めるタイミングわからなくて命の危険を感じたんだと思います。
食べ続けないといけなくなっちゃったんですね。
そうそうそう、いやいや、でもこれ本当に、まあ、繰り返しですけど、うん、ハイドさんだからニュースになったと思うんです
よ。そっか、
うん、じゃあ仮に僕が108食べたとしたら、うんうんうん、まあ、108食べそうだなじゃないですか、
ね、108ちょっといけそうい
けそうじゃんとか思われて終わりなんです
ああ、そうなんだ、
ハイドさんだから、そう
そうそう、全国ニュースに
全国ニュースになってるもうこれなんか目に飛び込んだ時なんでよやと思いましょうなんでニュースになってんねん
すごいですね、もうさすが世界の、世界のハイドさんでございます。
世界のハイドでございましたねえ、もうこんな幸せなニュースばっかりが流れるわけですね、
本当に、
ということでツイキャスの方でもコメントの方よろしくお願いします、うん、ツイキャス、見ていただけますとうぐうぐ我々もチェックできます。はい、アンツバさん、コメント来ております。こんにちはサマーサターバサということ
で、サーマサターバサ、
アンツバさんがイエローって来てるって、でアンツバさん、女優ライトはミーカー専用ですか、
これはもうありがとうございます、シューティングしていただいてます
ね、綺麗な黄色が映えておりますね。
はい、よかった、もう黄色もう今日着てきましたよ、
ね、もうちょっとね天気もあれなんで、うん、ちょっとまあぐずついておりますので、うん、色だけでも明るく
さささささ
ということでございますね。
黄色にしました、
黄色ということで、お空様こんにちは、うん、ミカ様、レインパンチパーマ様、
うん、
パンチパーマではないのよこれ雨のせいで、天然パーマになってるだけで天然パーマなんですよ、そうそうそう、
あ、元々
がね、だからもう、うん、雨降ったらもう逆立つんですね、
うん、
うん、もうそれでもう今日雨だなって分かりますね、
ね、朝起きたら ね、 雨がね降るとね、
でアンツバさん、うん、水も滴るいいミーカー、
ありがとうございます
ジュンジュンさん、ミーカーとコンソメパンチ、うん力強く言ってきた、そしてラジオの、前のオーストリッチ、ダチョウナマステ、10万56歳ホヤホヤおじさんです、おめでとうございます、誕生日、誕生日ということ
で、おめでとうございます、あ、先日ね、お誕生日だったかな、
あ、先日でしたっけ、うん、あ、そうなの、今日だったらあれですね、さっきラジオやってたオリオンリーグの郷さんも誕生日だということで、うん、おめでとうございます
おめでとうございます
ということでございましたけども、今日じゃないか、先週か、 OK、おそらさん、わんこそばを止める方法は、うん、アリキックですよ
アリキック
アリキックしちゃダメですよ
アリキック
アリキックはダメ
キック、
いや、ことぶきパンチに対してアリキックじゃないんです
あー、なるほどね
ね、物理的な攻撃で止めたらダメですよ
めっちゃ強いでしょうね、この入れる人も、実はガードできるように
し、そうですよね避けるでしょうねプロの格闘家が入れに来るかもしれない
確かにそうなるかもですね、
で今108杯の話で、ジュンジュンさんが龍二の煩悩の和也に、龍二っていうのが僕なんですけど、龍二、
うん、
の煩悩の和也にって言われたんですけど、 あの僕だけじゃないでしょ、108の棒も。
何だったっけ、あの金鳴らすやつか。
そうそうそう、ジョーの鐘の鳴らす回、煩悩の数だけあの鐘を鳴らすじゃないですか、
ね、うん、
あの僕だけじゃないって人間の煩悩はそうなん108なんですよ、ということでね、来週は小峠さんがラジオでわんこそばをする回ですかじゃないんです。
あ、でもなんかわんこそばってやったことないから、
ね、やったことやってみたいですね、
うん、なんかテレビで見る感じだとすごくあのつるっと食べる感じが楽しそう
だからね、僕つるっといけるから、
うん、
100杯とか余裕じゃないかなと思うんですけど、ね、
なんかね思っちゃいますよね、うん、ちょっと舐めてるかも、
ちょっと舐めてるかちょっと舐めすぎかこれは、
うん、でもなんかでも本当に私も思ってます、
うん、思いますよね、
なんかいけそう
ね、イケスでやったことある人ちょっと感想を、
うんうん、
まあ、何杯食べたかとか聞かせていただければちょっと参考になるんで、
うん、どんぐらい、
もしよろしければお願いいたします、
ね、気になる普通がどれぐらいなのかな、う
ん、普通がどんぐらいなのかなんですかね、本当ね、
うん、
もう、あ、来た、じゅんじゅんさんはあの、うん、楽しいのは60杯まで60杯超えたらしんどい
そうかですね、え、そしたらじゃあかなり頑張ったということですね、
かなり頑張ってますね
60杯ぐらい
そっから40ですか、
うん、48、うん、
ああ、じゃあ頑張ってるわ
すごい、
100杯は無理なのか、じゃあそうなんですね、
つるっと、
ちょっと、まあ、じゃあ目標、うん、80杯ぐらいまでにしとこうかな、挑戦する。でもあれか、岩手とか行かないと無理なんですかね、だから他でやってる、沖縄でやってるとこないですかね、
沖縄そば麺でできないから、
沖縄そば麺だったら多分60杯いかないですよ、
どんぐらいか、
30じゃないですか、
あ、ちょっと太いから
太いし、普通のそばより食べ応えがあるじゃないですか、
うんうんうん、
沖縄そば、
ま、ね、しっかりしてるから、
あ、まあ、沖縄そばの日にそれやっ、あ、でも沖縄そばでやっても面白そうですね、
うん、
でもまあ沖縄そば冷やさないですからね、あったかいから、
あ、うん、でもこれをちょっと冷やしてみて、
あ、冷やし沖縄そば、
うん、美味しそう、
いくということです
ね、食べれそう、
あ、食べれそうかな、沖縄そばきついんじゃないですかちょっとやっぱ
10ぐらいからちょっときつくなるかな、ね、
そば粉入ってる分まだいけるんじゃないですか、
うん、
わんこそばだったら小麦粉 100% はちょっと、
ね、うん、めっちゃ太るはずね、
ジュンジュンさんがあの飲み込めないだろそもそもって
確かに噛まなきゃいけないですね、
あのおそらさんがとんでもないこと言いました、あの、うん、チンスコを水なしで50個食べて無理無理無理無理
チチカカスレ
ス、あ、でもねちょっとあの、うん、僕ちょっと参加するかは分かんないんですけど、うんうん、ちょっと僕 の、うん、あのちょっとお世話になってる、
はい、
あの会社 の、 あのテキーラナビさんっていうところが、
うん、
あのいろいろイベントをなんかこの、まあ、去年とか一昨年とかもあの大喜利大会、
うん、
あの参加させていただいたじゃないですか、うん、そこを主催しているあの、うん、テキーラナビさんが今年も、
うん、
サーターアンダギー早食い大会を
お
開催するというお知らせがございまして、でこちら、うん、あの水なしで、この手のひらサイズぐらいの
でかいやつ、
うん、でかいあのサーターアンダギーを1個食べるという大会は開催されております、毎年
そうなんですね
そうそうそうそう、
水なしか、
水なしまあ、大会のね、あの参加者にはちょっと危険がないように、
うん、
あのちゃんとあのそのよく噛んで食べてください、
うん、
注意はあると思うんですけども、うん、水なしでこれもきついですからね、うん、あ、
水分がね、
そうそうそう、
必要ですね、
ちょっと僕がどういうふうに関わるか分かんないんですけども、うん、参加するかしないかっていうところではあるんですけどもね、じゃあちょっとそういう大会はあるんで、
そうか、
ちょっとまあ挑戦してみてもいいのかなというふうに思います、うん、はい、ということで、うん、ちょっとまあ喋りすぎたんですけど、
おいおいおい、
先週ですね、はい、僕あのイベントの方で、うん、あの行かせていただいてですね、
うん、
はい、あのスマイルスマイルフェスという、
おー、はい、行きたいって言ってた
イベント、はいはい、そう、行きたいって言ってたイベントに行けたんです
よ、
う
ん、お、行けたんですか、すごい、
ライブばっかり行ってるな、
いいじゃないですか、
ね、
うん、
だからもうだから仕事だから行けないかなと思ってたんですよ、うんうんうん、あの3時からだったん で、
ね、
で9時半までで、
うん、
でもあの仕事終わって、うん、あのそちらに行きましたら、
うん、
まあ、ちょうどねあのオリジンのメンバーも何名か、
うんうん、
お笑いライブやってるところだったんで、
うん、あ、私は見れたんだ、
そうそうそう、見れましたね、うん、ぼっちくんも出てました、
あ、いいですね、
うん、ラムちゃんはねあのピンネタでしたね、久々に、
あ、そうなんですか、
そうそうそうそう、
すごい、
であのクラブなんですよ、
うんうん、
クラブなんで、うん、あのネタやるところがその DJ ブースのちょっと前に のスペースでネタをやるみたいな感じだったんですよ、
うんうんうん、
でちょっと狭いんですよね、だから、
うん、
控え室みたいな後ろで待ってるところが、
はいはいはい、
であの後ろ その DJ ブースから、うん、あのメンバーがあの見えたりしたんですよ、
うん、
あのもう次ネタやるっていう、
うん、
そのしんとすけさんがやってる時に、
うん、
その後ろで控えてたあのラムちゃんが、
うん、
あの DJ ブース の、うん、あの前で控えてたんで、
うん、
あのネパール人 DJ みたいな
ちょっとかっこいい、うん、
ラムちゃんがあのフロア回してるみたいな感じになっててちょっと面白かったんでそれ写真撮ったんですけど、
う
ん、
あすごい、あいいですね、いい瞬間、
面白くて、
うん、
でまあお笑いもありつつ、
うん、
であとはですね、あなんとあのサスケさん、
うん、
青いベンチの、
はいはい、
あのサスケさんが歌ってました。でやっぱねあの、うん、そ大ヒットしたじゃないですか、うん、青いベンチっていう曲、
うん、
もうあのこれ流れた瞬間フローがもう湧いてますよ。
あやっぱり
うわーっつってもう大合唱ですよ。
もうみんなの青春の曲です
からね。そうみんなの青春っすよマジで。
生で聴けたんだ。
生で聴けました。
あ
うんもうみんな歌ってた
最高さ。
めっちゃ歌ったっすね、うんうん、でもその隣だから知り合いも一緒にいたんで、
うんうんうん
うん、青春だよなって言ってたんですけど、
うん、
その人と10歳ぐらい違うんですけどそれでもみんなあの時聴いてたぐらい名曲だったんで、
うん
ね、他の曲とかもやってたんですよね、うん、なんか沖縄の歌でなんかティンサグの花を、
はいはい、
あの勉強してきましたみたいなこととかもやってくれたりしてて、
うん、
で、その後、
うん、
その後出てきたのがですよ、
うん
パークマンサ
ー。おお。
パークマンサー。
あの学校へ行こうとかで。
学校へ行こう
で。え、あの
一世を風靡。
あのあれでしょ。そうだよ。
アホだよな。パークマンサー。
へえすごい。
いやもう本当にマジでこのサスケからの、
うん、
あのパークマンサー、
うん。
俺サスケさん聞いてた時は高校生だったんですけど、
うん、
あの学校へ行こう見てた時は中学生だった。
うんうんうん
もう本当にタイムスリップみたいな感じ
うわーめっちゃいい。ええ歌ってたんですか。
歌ってましたよ、
生アホだな。
生アホだな、あなん今まで秘密にしてたけど、
うん、
5歳まで馬に育てられたっつってアホなそうだよ馬だよっつって言ってました
やばい。あのじゃああの女の方も
いなかったんです。
あ、いなかった。そうなんだ。え、じゃあ、うん、あのこのラップの部分だけ。
そう。ラップの部分だけ。あの相方の小池さんっていうんですか、
うんうんうん、
覚えてます。
うんうん、あの女性の、
ね、ケイコじゃなくて
小池さん。
小池さんは、うん、あの子育てが忙しくて、
うん、
あの来れなかったらしい。
そっかそっか。もうね。
それはそうですよ。もう20年も経ってるんだから。
そうですよね。
子供もいるかもですよ。
うん、そうだった小池さんだった。
そうなんですよ小池さん。
あのなんかあのクールにね、うん、あの歌ってたイメージが。
そうそうそうそう。でね、あのパークマン、まあ、それぞれの演目で30分の持ち時間ありまして、
うんはいはい、
サスケさんもいろんな歌を歌ってたんですけど、
うん、
あのパークマンサーさんは、
うん、
あのこの曲1曲だけ1曲だけでもうあのあとはトークでつなぐ
すごい
めちゃめちゃ面白い。
絶対面白い
めっちゃ面白かった本当に。
もう本当に強烈なキャラでしたもんね。
本当にもうあの時も強烈、
うん、
舞台にも降りるし舞台からも降りたりとかしてて、
うん、
でその次が、
うん、
あのなんとね、
うん、
あの沖縄初上陸の呂布カルマさんですよ、
うん、
あの呂布カルマですよ、
うん、
があの来て、
うん、
もうあのヒップホップね正直呂布カルマさんのあんま聞いたことなかったんですけど、
うん、
でやっぱかっこよかったっすね。いや身長も高いんですよねやっぱ実物見たら。うんでその呂布カルマさんが言ってたんですけど呂布、
うん、
カルマさんは鳥だったんですよ、
うんうん、
鳥であの歌ってる最中に、
うん
うん、絶対俺やなくてパークマンサーが鳥だった方が良かったよなとか言ってそんな、なんか自虐を入れつつでねいい人なんですよ呂布カルマさんが。
あ優しかったですか。
そうそうそう、うん、写真撮ってくれました
ね。すごい、
うん でね、なんかその、まあ、ぼっちくんがまだ、うん、あのちょっと入れる時間に、うん、あの会場入ってたんですよ、呂布カルマさんが、
うんうん、
であのぼっちくんが、うん、なんか呂布カルマさんやっぱ知ってるじゃないですか、
うん、
テレビとかも出てるから、うん、ちょっと写真撮りたそうにしてて、
うん、
であのちょっとあのただスタッフのお姉さんみたいな人が、うん、あのじゃあ写真撮りますかぼっちあの、うんうん、僕みたいな感じで言ってて、うん、ああよかったねぼっちって言ったら、あの、うん、僕あのお父さんだと思われて、
うん、
僕も一緒に撮りました
よかったさあ、じゃあお父さんもどうぞみたいな
お父さんもどうぞで、あお父さんじゃないお父さんじゃないんだけどで、まあ、ちょっと困惑はしたんですけど、まあ、あのもう仕方ないからお父さんの顔して撮りました
ウケる
いやもうでも本当にいい人で、
うん、
あの普通にライブ終わったら、
うん、
あのホールで飲みながら、
うん、
あのうろうろしてて、
へ
でもうあの写真いいですかって言ったらもう誰も断らないですよみんなと肩組んで写真撮ってくれる、うん、
めっちゃいい、
めっちゃいい人、めっちゃいい人 で、
うん、
でそのそんなあの、ね、写真のチャンスだったのに、僕の知り合いのラッパーの人で、
うん、
ジャパーナさんっていう人がいる
ん
ですよ、
うんうん、
で一番ヒップホップやってる人が、うん、あのそのチャンス逃して、
うん、
あの別のブースでそば食べてました
なんというこんな時にそばを
もったいない写真撮れるチャンスだったの
そば食べてたんだ、
そば食べ
しかもそばってウケるね
またワンコそばにつなげていきますということでね、まあ、僕は先週日曜こんな感じでございましたと、うん、
はい、
いうことでございます。一旦 CM いきますか、う
ん、はい
はい、ではメールアドレスご紹介お願いします、う
ん、はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
FM なは78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプでございます。お相手は
ミカです。
お届けパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、円楽さんもこんにちは、
うん、
学校へ行こうの B ラップハイスクールはライフォマトリックスしか興味なかったな、うん、こんにちは。どんな人たちでしたっけ、ライフォマトリックス。
ライマホリックス、
ライフォマトリックス、
ライマホ
リックス、ライマホリックス、どんな人たちでしたっけ。どんなでしたっけ。俺あの人は覚えてるんですよ、光景を。
え、
覚えてないですか、光景を。
光景を、
あの慶応大学出身 の、
うん、
あの勉強になるラップみたいな歌ってる人いたじゃないですか。
せ
んどきじょうもんやよいこふんあすかみたいな、いたじゃないですか。覚えてないです。
待ってよ、見たら思い出すかもしれないけど、
あと誰だったっけ、うん、名前が思い出せないですけど、
うん、
なんかオペラ歌手みたいな格好のやつ人いたじゃないですか。
オペラ歌手、
名前思い出せない。あの誰、何だったっけ。よくある話をしましょうみたいなことで歌ってるオペラ風の人とか。
やばい、まあ、全然思い出せない。
B ラップですよね。ラップって何なの。
なんかラップは多分そういうそういう系だと思いますけどね。
ラップの幅が広いって幅が広いんかな。いや懐かしいな、学校へ行こう。うん、
もうね、
青春でしたから。
そうですね、あの未成年の主張とかもやってましたもんね。あ、やってましたね、うん、
未成年の主張もよかったなあれ、うん、
でもやってましたもん ね、 ね、
告白してね失敗したら、うん、あの V6 が駆け寄ってくれる。
そうそう、
V6 だよ、そもそも。
そう、 V6 ですよ。
もういないじゃないですか。いや V6 はもう解散しましたよね、
うん、あれ嘘、
あれしてましたよね。してない、え、してますよね。
嘘、
あれ解散じゃない。
そうなの。
V6、 え、嵐は活動休止ですよ、うんうん、V6 は解散じゃなかったですか。
そうでしたっけ。
だってもう今あれですよね、三宅さんとかいないですよね。
そうそうそう、あの違う事務所に移ったけど、ね、
解散じゃないですか。
そうか、
うん、
そうなのかな。
ちょっと待って、そんなに月日って経ちましたあの日から
ねえ、もう
え
でも青春の時代からはかなり時間は経ってはいるけど、
スマップもいないじゃん
、うん、あでも
ね、それぞれが活動してますよ、
うん、そうそうそうそう、
いや怖マジか、おそらさんもあの、うん、すげえカルマと、
うん、
リョフカルマ、
うん、
論破しましたかって聞かれたんですけど、僕はあのリョフカルマさんとあの討論ディベートバトルしたわけではないのでひろゆきに勝ちましたけどね、リョフカルマさん
あ
それで有名になりましたからね。あアニメネタか、
うん、
あ夏木マリオいた、あ夏木マリオだ、今のオペラ風の人、夏木マリオ
名前がもう面白い、
夏木マリほぼ夏木マリオ、尾崎豆いたな、尾崎豆、盗んだバイクを買わされるの人鍵がない動かない
これ替え歌がね素敵すぎるんですよね、
そうそうそう、おもろかったあ、ジョン・ネノソ懐かしいジョン・ネノソあんまり意味がないなあった、長男なのにジローとか言ってたの
、
うわえ、
もう一回ちょっともう一回ちゃんと見たいな、まあ、過去の放送で、ね、
ち
そしたらあーってなるかも、
そう今あの人って
今なる、名前がで、うん、映像が出てこないのがすごく悔しい、
キックザ・カンクローとか知らないですか、
あ
キックザ・カンクロー
何絶対面白いさ、もうさ出てこないのよ、
毎回トップバッターだった人たち、あおもろい
このふざけた感じがすごい素敵
いやいい時代でしたね、
うん、
ということでございますか、アンコザカンクルーか、
アンコザカンクルー、
アンコザカンクルーキックザカンクローじゃねえ
どっちも
あーあーおもろい
いいですね、
ということでじゃあ、うん、トークテーマいきますか、
あ、
う
ん、はい、
はい、
じゃあ今日のトークテーマは、
はい、
死ぬかと思った、
うん、まあね、あの人生いろいろありますから、
うん、
あの人にはね一度や二度ね多分死ぬかと思ったという経験あると思うんですよ、
ああ、
うん、
死ぬかと思ったか、
うん、本人もなってますからね、なんか死ぬかと思った体験を ね、
あね、死ぬかと思った話ってありますよね、
そうそうそうっていうのをなんかいくつか紹介してる、
うん、
皆さんのなんかそういう体験みたいなものを
起きる
というふうに思うんですけど、僕もつい最近ですよ、うん、
はい、
あの僕あの、まあ、いろいろあのバイトしてるんですけど、
うん、
たまにね、
うん、
あのピザの配達のバイトしてたんですよ、
うん、
で配達のバイトしてて、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとあんまり土地勘ない場所ではあったんですよ、
うん、
であのちょっとあのバイク原付運転してまして、
うん、
であのちょっと走ってたら、
うん、
なんか違和感があったんですよ、
うん、
なんかあの景色がなんか変わらないなと、
うん、
なんかそのここってなんか車しか通ってないなと思って、
うん、
であの標識のスピード見たら、
うん、
80キロって書いてあって、
ええ
もしかして俺高速乗ってないと思って、で、
うん、
一旦あの緊急停止のとこ止めて、
うん、
あの電話したら、
うん、
高速乗ってますねってなって、
は
で、
うん、
俺あのパトカーを呼んでもらって、
うん、
あのそれで先導して、
うん、
あのなんとか出してもらえたんですけど、
うん、
もう心臓止まるかと思ったマジで、
高速原付で
乗ってたんですよ、
なんで乗れないんじゃない、
乗れないと思うじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかあのハエバルのとこですかね、
うんうんうん、
無料区間があるじゃないですか、
あ、うんうんうんうん、
あそこになんか乗ってたらしくて、
うん、
だから標識とかが全く目に入ってなかったんですよ、なんか、
うん、
で入ったら、
うん、
あの高速で80キロで、
うん、
周りの車が走ってたから、
うん、
いやもう本当に心臓止まるかと
怖、
しかもだから配達中だし
ピザ持って
もう一人
笑っちゃいけないけど
バイクで、
うん、
でああいう時ってあれなんですね、あの警察の方って後ろから、
うん、
あのなんか 前じゃなくて後ろからちょっとついてくる形なんですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、出るとき。
よかった
。あ、いやもう本当に怖かった、マジで。
無事でよかったですね。
事故とか並んで本当によかったっすもん、ね、
本当に。だって車高速だったらみんな飛ばしてるし、うん、ちょっと今これで勉強になった、うん、もしなんか困ったことがあったら緊急停止のところ、
緊急停止のとこに電話番号があるんで、
そこに、
そう、
そこに電話する、
電話する、
うん、警察に、
警察というか、うん、道路管理事務所、
うんうんうん、
道路管理局だったかな、はいはい、もう分かん、覚えてもないんですけど、
あ、なんかそういう場所のところに、じゃあ1回止めて、
1回止めて、シャープの99、
あ、なんか見たことある、
あるじゃないですか、うんうん、9110かなに電話して、
あ、そしたらこうやってやってくれたんですね。そうそうそう、
やってくれました。
よかったよかった、
助けてもらって本当にもう
めっちゃ怖いですね。
めっちゃ怖かった、
うん、
周りが早すぎて
怖い
怖かったマジで、あれ
本当隣の車とかもこの子間違って大丈夫かなと思いながら
思ってたでしょうね、うん、あれピザーラって高速で配達すんのかって
やばい、
どっからどこまでの配達と思われたんでしょうね、
うん、
早まるから沖縄市まで配達してるのかなって沖縄市まで原付では行かないですよ、確かに
怖いっすね、もう知らない間に乗ってた高速は怖いな、いや
本当に怖かった、うん、いやもうめちゃめちゃ怖かったですね、いうそういう風な体験美川さんなんかあります？
あるかな、もう、
まあ、ない方がいいですけどね、
確かに
こんなもの、もう
なんか怖い、うんうん、死ぬかと思った、うん、のやつもなんかちょっとジャンルは違うんですけど、
はいはいはい、
なんか昔ちょっと勤めてたなんか会社のところでなんか放送アナウンスなんかこの時間になったらアナウンスを流すみたいなのがあったんですよ、
はいはい、
でそれをちょっと頼まれて、
はい、
で、あの前城さん今日はアナウンスの後に音楽を流してこの曲っていうのを渡されて、はいはいはい、なんか、はい、新たな試みみたいなのを
ああ、はいはいはい、
言われて、うん、あ、分かりましたって言ってアナウンスをした後に音楽流したから、はい、なんかミーティング中だったみたいで、はい、なんか管理職の人が言って、いやダメダメダメダメ、今流しちゃダメって言って、
え流してって言われた、
言われたから流したのなんかちょっとなんてことしたんだみたいな感じで、言われた時本
当めっちゃ理不尽、
めっちゃダメダメダメダメってなんか今これ流しちゃダメだよみたいな感じで全力で止めに入られた時のあの気まずさ、
気まず
えでなんか多分この流してって言った人は多分サプライズ的にみんなにこれ今日から流すんだよっていうのを兼ねてやったんだと思うんですけど、
その人がちゃんと根回しとかしてなかった、
してなくて
なんだそれ、
もうめっちゃなんか分からないけどめっちゃ恥ずかしくて
恥ずかしいっすよね
私が流してるから私のところに来るじゃん、
ミーカーさんが勝手にやったって思われたんですもんね、
そう一応それは私その時にああそうだったんですねって言っても止めたんですけど、うん、みんなに一応流してって言われ
なんか言えば言うほどじゃないですか、
なんかね、
言えば言うほどなんか言い訳っぽくな
ってるじゃん、言い訳っぽいけどでもちょっとこれは
、まあ、これはひどいですね、確かにね、
もうあの時はものすごい恥ずかしかったっていうぐらい、
まあでも恥ずかしくてね、
もうちょっと
あの死にたい死ぬかと思ったってい
う
経験もありますよね、やっぱみんなね、
めっちゃ顔が赤くなってるのが分かった、
うん、多分ちょっとその頃なんかスマホとかで流すかどうか分かんないですけど、
うんうん、
自分のスマホじゃなくてよかったですね、
あ、
自分のスマホに入ってるなんかの動画とかの音とか流れたらもう最悪じゃないですか。
そこでね、
なんか盛り上がってる動画とかの音声間違って流したりとかして、自分のプライベートが続けになったらほんと最悪じゃない。
もう本当にね、よかった、
ただの音楽でよかった、
ただの音楽でよかった、音源を渡されてただけよかった、
ほんとそうただの音源でよかったっす、
ね、うん、ちょっとねジャンルは違いますけど、
まあそうですね、
それかな、
うん、物理的なものじゃないということもあるんですけども、うん、はい、皆さんもどうでしょうかね、おそらさんの原付の高速料金いくらですかじゃないんですよちゃんと料金所を通って入ったわけじゃないんです、うん その時点で止められてます、うん。ちょっとアンツバさんもちょっとこれ気になるの、うん、ストーカーって書いてますよ。怖いな。
ストーカー
あったんですか、そういうの。おそらさんも仕事をしていたら車が突っ込んできて、うん、怪我しなかったけど、
怖い。
いやーよかった。いや怖いですね、うん、いや怪我なくてよかったですね。
本当ですね、
うん、ジュニューさんの流したがりのミーカーっていうのはジュニューさんはもう確信犯だと思ってますミーカさんのこと
でもねもうこれほとんどの人がさ
ですよ、ね、そう思ったんでしょう
あいつ流しやがったっつって私頼まれただけなのに
冤罪ですよ
本当に懐かしいの
大空さんが、うん、もう一つ来ましたね、うん、大空さんトイレで台の方をしていた時、うん、鍵をかけたのにドアが開いたし
これはとっても
これは僕もあります鍵かけたと思ったら、うん、開けられた時があって
そうか、うん、なんか私逆ある。あ開けたことある。
開けたことある、
うん、すいませんもう、うん、飛行機でそれも。
あ飛行機です
ぐ閉めた。もうごめんなさい。とっても気まずかった。
いや多分でもそれかけてない方が悪いです。かけてないで、かけてない方が悪いです。
本当にあれですよね。とってもドキドキしますよね。
ドキドキする本当に。なんか開けた瞬間こっちがごめんなさいって言いますよ、ね。
うん。
まあ、開けた方がごめんなさいっていうのは分かるんですよ、うん、僕もそれやった時、うん、開けられたんですけど、うん、開けられた時になぜか僕の方がごめんなさいって
入ってます。
こっちこそごめん、何のごめんなさいか分かんない、分かんなかったんですけど、うん、なんすかね、なんかこんなもん出してごめんなさいですかって言ってたのかな
先に入ってたごめんなさい。
ほんと気まずか
った、うん、そう、とにかく気まずさマックスなんですよね。
ちょっとアンツバさんもう一つちょっと体験が来てます、うん、ベンビーさんのライブの後、うん、松山に飲みに行って、うん、松山十字路、はいはい、の北の歩道、
うん、
専用信号で渡ったら車が来て、うん、一歩早く歩いてたら引かれてたかも渡る前青だったのに車よけて文句言おうと思ったら歩行者信号赤だった。赤だった、うわうわ怖いですね。
怖かったですね。そしたら
いやもう皆さん本当にね、
沖縄車がね本当に
車社会なんであ
っちこっち来るからね、怖いですね。
気をつけてください、うん、ということで、はい、ちょっとじゃあ実感大丈夫かな、コーナー行きますか。
あ、
は
い、行きます。
よろしくお願いします、
はい、はい、今日は何の日
よいしょ。
はい、
ということで、まあ、今日は何の日も、
今日何の日、はい、ご紹介していただきましょう、はい、本日ご紹介させていただくのは、
はい、
でん傘の日。
傘の日、
うんとなってますね。
まあまあこの時期はもう必需品と、
うん、
いうことで傘の日、
傘の日ご紹介しましょうね、うん、
はい、
なんで傘の日なのかと言いますと、
うん、なんででしょう。
はい、雑説である入梅に当たることが由来となっているということですよ。
今日が本当梅雨入りっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
沖縄はちょっと早い、
早いですけどね、うん、なかなか入梅という言葉に耳なじみがないかもしれないんですけど、
そうですね、入梅とは
ね、私もちょっと今日知りました。
梅雨入りとか
言いますけど、はい、そうそう、梅雨入りとなる目安となる雑節、まあ、雑節だから、うん、まあ、季節を示す目印ですね。24
節
気
みたいな、
そうそうそうそうそう、ね、となりますね。四季以外にも季節を表現するものとしてあるものになります、うん、
はいはいはい、
でこの日に合わせて制定された傘の日なんですけれども、うん、日本洋傘振興協議会によって1989年に制定されたそうです、
はいはいはいはい、
傘の日には傘のファッション性や機能性についてなど傘の魅力を紹介するような活動が行われているということですよ。
なるほどですね、
うん、この時期はですね、もう湿気がかなり、うん、あって、もう温度もねちょっとジメジメしてということで体調を崩してしまいがちなので、うん、いつも以上に体調管理をしっかりしていきましょうということでございます。
もうまたちょっと雨降ってきたんですかね、
うん、
ちょっと外見ますと傘を
あらあらあら、
さあ広げてる方がいっぱいいらっしゃいますね、
うん、
あ雨降ってほしくなかったのに、
あもう一回
家
帰って
もう一回家帰ってもう一回風呂入らんといけない。
そうですね、もう濡れちゃったらあれですからね。
傘って差します？
私傘差します。
あ、美香さん差すんですね、
うん、差すけど、うん、
なんだろうな、
沖縄の人差さない人多いって
差さない
多いじゃないですか、
僕もあんま刺さないんですよ。
嘘、刺さない、うん、
刺さないですし、うん、 まあ、あのそもそもだ理由としてはバイク移動が多いんで、
う
ん、カッパの方がいいんですよ、
ね、あ確かにカッパがあるんだったらね、
カッパが良くて、でも最近はなんか歩いてる時もカッパがいいなと思い出して、
うん
うん、なんか傘って守備範囲そんなによくなくないですか、
うん、濡れる
そう足元とか特にじゃないです か、
うん、
なんか傘でもどうしようもない時あるじゃないですか、
うんうん、
だから僕常に通りなんですけど、まあ、今も通りなんですよ、だから、うん、だからそれこそだったらもうカッパで歩いた方がまだいいんじゃないかっていう、
カッパそして雨靴、
雨靴、
うんうん、
そうそうそう、もう雨靴はないんで僕は通りなんですけど、
うん、
だからもうずっとカッパで過ごしてます、最近。
ああカッパがあるんだったらカッパがいいかも、
そう
濡れないしね、うん、あれは
でも濡れないと思うじゃないですか、
うん、
俺一回あのカッパ着てるのに、
うん、
なぜかあのズボンがびしょ濡れになった時があって、
なんで、うん、
よく見たら、うん、あのカッパの、うん、あの股の部分から、うん、真っ二つに裂けてたんですよ
そんなこと、
カッパが、もうショックで意味がなかったんですよ、だから
上は守られたけど、
うん、上は何もなかったんですけど下もう真っ二つに裂けてて、と思って、
カッパって裂けるんだ、
なんでそうカッパ裂けるんですよもう安いカッパだったからかな
ちょっと引っ掛けたら一気にビリーっていきそうな感じはする、
そう、うん、それですね、
うん、
めっちゃショックだった、守られてると思ってたら守られてなかった、
ちょっと油断しましたね、
そうショックたるや
今は可愛い大人用のカッパとかもありますからね、そんなのとかでも、そしたらもうちょっと雨も楽しめるかもしれないな、
う
ん、
そうですね、まあ、傘の日ということで、うん、皆さんもね、あの、まあデザイン性とか、
うん、
そういうので傘を選んでみてもいいんじゃないでしょうか、
そうですね、可愛い傘でちょっとテンション上げてみるのもいいかもしれません
ね、ということでございますけど、本日は何の日でございました、
はい、
ベンビーと
それがカメ太郎の
内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン、
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと、車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね、はい、バスレーン検問してます、一般車通りませんよ、はいはいはい、あれ一般車どころか普通の人間が走ってる、おい君歩道を走りなさい、
えバスレーンでしょ、
君バスじゃないだろうが、
いやいやとりあえず整理券取って、
整理券ってこれガムやし、
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん、
何よ
90って書いてあるでしょ、90番、
これ T シャツのプリントやし、
うるさいな、僕の鼻押してごらん、
あーポチッと、
ピンポーン、次止まります、
君バスじゃないか、
おまわりさんあんまり時間取らさないでよ、
おはい、お届けしておりますスカイオリジンチャンプルでございます、お相手は
ミカです、
ことぶきパンチです、最後までよろしくお願いします、大丈夫ですか声、
うん、なんか今ちょっとかすれましてね , 笑っちゃったからだ、
めっちゃかすってる、ということで、うん、まあ、傘の日ということだったんでございます、うん、
はい、
はい、昔は傘ささない学生さんいたけど、うん、今もいるの、今も見ません、
あでも、うん、いるかもしれない、
うん、突然振られただけかもしれないです、
うんうん、でもなんか子供の頃あんま刺してなかったイメージあるな自分、
ですよね、僕も子供の頃はあんまり、
うん
うんうん、濡れるの気にしなかったですからね、
なんかね楽しかった、
う
ん、
そうですよね、
走って帰るみたいな、ね、
そう水たまり踏んで歩いたりとか、
うん、やってたな、
うんうん、それ大人になってみてやってみてくださいよ、後から洗濯大変ですよ子供だから良かったんですよ、
あの時は何も気にせずね、
何も気にせず
遊べたけれども、
そう気にしてなかったからよかったですそれは、うん、まあね、だから大人になってから大変ですよね
確かにですね、
はい、ということでじゃあ最後コーナーいきましょう、う
ん、ほい、はい、
クイズキングコトブキングビビリバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイということでクイズを考えてきました、
うん、
本日は梅雨にまつわる、
はい、
雨にまつわるクイズということになっております、
うん、いいですね、
ね、
はい、
で、美賀さん、うん、の雨が降る前の予兆って、うん、何かご存知ですか、
雨が降る前の予兆、
雨が降る前の
予兆、ね、頭
痛、ああ個人的な予兆っていうこと、
うん、
ああまあ偏頭痛ね、
みたいな
来たらね、
そう
僕はもう髪の毛が逆立ってあとは、
うん、
まあ、猫が
顔を洗うと、ああそういうね、ありますね、うんうん、
そうそうそうそう、
うん、
予兆があるんですけども、うん、ではここで問題です、
うん、
鳥のツバメ、
ツバメ、はいはい、
ツバメがどうなると雨が降るでしょう、
ツバメがどうなると、は
い、ツバメがどうなると、うん、雨が降ると言われているでしょうということでございます。皆さんお答えの方よろしくお願いいたしますということで、はい、まあそうですね、いろいろもう雨の季節ですけど、
うん、
いやですね、さっきの傘の話でも、うん、ジュンジュンさん、
うん、
上半身の一部をカバーするだけだしなみたいな足元は無理なんですよね、だからね、
うん、
お皿様、あのお皿様がね、あの傘の代わりに、うん、頭の上にお皿を乗せるよね、カッパやし、うんカッパ、鼻カッパかと思った。
あ
お皿を乗せるよね、
いいですね、あのカッパね、
あれ雨具だったんかい。あんつまさん、あの風に強い傘ってよく聞きますよね。
うんうんうん、
風に強くても雨に濡れたら傘の意味ないもんなみたいな。
いやなんか本当に風に強い傘って、
うん、
あの安心感すごいある、
安心感、
ひっくり返らない、返
りにくい、ああそれは確かに、うん、ビニール傘なんてすぐ逆になりますね、
うん、そうそう、最近でも頑丈なやつも出てますからね、うん、
ビニール傘も、うん、それは便利、まあ、そうそうそう、コンビニとかで売ってたらな、
ね、いいですよね、
いいですけどね、
沖の風強いから、
はい、はい、もう一回いきましょうかね、うん、ツバメがどうなると雨が降るでしょう、
うん、
今回の問題はツバメがどうなると雨が降るでしょうということになっておりますので、ミーカスさんもお考えくださいと、
はい、
いうことでございます。あんつばさんのミーカーの週末一緒にあいあい傘する
じゃあ傘がなかった時に入れてもらおうかなな
かったらですって持ってなかったらですってということで、はい、そろそろじゃあご紹介していきましょうかね、ツバメがどうなると雨が降るということになります。
おい、
はい、ではおそらさん言いましょうね、うん、ツバメがどうなると雨が降る、うん、ツバメがツバメ返しをする
懐かしい、かっこいい、
ツバメ返し、
わかります、あれですよ、藤井のあのテニスの王子様の、
ああ
の藤井の必殺技じゃない、違うかった、
そっちっすか、
うん、だなんすか、
僕は麻雀です、
あー麻雀にもそんな技があるんですか、
麻雀にも技がある、ツバメ返しっていう、
もう私は
ツバメ返しってイカ様があるんですよ、
そうなんですね、
そうそうそう、
すごい、同じツバメ返しでも全然違うの、いろいろ
そう、いろいろある、柔道にもありますからね、
ツバメ返し、
ツバメ返しって技、
そうなんだ、
ツバメ返しっていろんなとこで使うんですよ、
知らなかった、
そう、
もう私はもうあの藤だと思ってた、藤かっこいい
ん
すよ、
そうですね、だからテニスでもあるんですよね、だからツバメ返しもね、きっとね、
テニスの王子様にあります、
ありますね、あ、じゃあその流れでいきましょうかね、
うん、
アンツバさん、
うん、
ツバメがどうなると、うん、雨が降るでしょう、うん、宮本武蔵に勝つと雨が降るということ
宮本武蔵、ね、
あの佐々木小次郎、
うん、
佐々木小次郎だ
った、うん、あの決闘した人、
ね、
うん、
佐々木小次郎の得意技がツバメ返しでした
、うん、そうなんだ、結構ツバメ返しある、本当に
そっちが元祖ですよね、
あ、そうなんですか、
そうそうそう、あの佐々木小次郎の技がツバメ返し、
どうやってやるんだろう、
ちょっと見てみたいな、なんかあの刀をなんか弾いて切るみたいな、うん、技だったような気がしますね、
なんかすごいかっこいいんだろうな、だって名前がかっこいいもん、
ツバメ返しです、
うん、ツバメ返し、
ツバメ返しって言いながらやるか分かんないですけどそんなあのことぶきパンチじゃない、は
い、言ってほしい、どうなるかなでも、発動しようとしてるのバレるか、
宮本武蔵そう発動するのバレますあいつツバメ返しするぞってなる今来るぞ来るぞってなりますから、
つって言ったっつって
つって言ったツバメ返しだ
ダメダメダメダメ
、じゃあ続きまして、大城くまさん、
うん、
大城くまさんの、答えですね、ツバメがどうなると雨が降るでしょう、うん、セリーグが優勝すると雨が降るスワローズですね、東京ヤクルトスワローズ、
あー、スワローズ ね、 ね、あれもそうか、ね、ツバメに対するツバクロー君
そう、ツバクロー君その流れでいきましょうかね、うん、おそらさん、
うん、
ツバメがどうなると雨が降るでしょう、うん、ツバクローのクルリンパが成功する
あの帽子の、
あの帽子
ツバクロー、
ツバクローって尖ってますからね
成功したら振るかもな、
振ったら野球中止っすよ
どうしよう、
成功していいんすか、
どっちを取るか
、 よろしくお願いします。あ、沖縄大好きさん、うん、こんにちは。
こんにちは。
いね、はい、おそらさんいきましょう。ツバメがどうなると、雨が降るでしょう。ツバメが腹ばいで飛ぶ。
あ、腹ばい。
腹ばいで飛ぶ。
あ、でもなんかありそう。
腹ばいで飛ぶってこれはペンギンみたいなことですか、
うん、
ペンギンってさ、あのなんか滑るときに腹から行くじゃないですか、
うんうん、
あれって
ペンギン、
ペンギン
ツバメ、確かにちっちゃいペンギンに見えるかも。
ちっちゃいペンギンに見えます、あれ、うん、ツバクロあれペンギン、
あれ最初ペンギンだと思ってた私、中学生ぐらいまで。
あれペンギンじゃない。彼ツバメって言ってるけど本当はペンギンなんじゃないですか。
もう昔そう思ってたけど、中学生の時に違うよって言われてそうなんだ、それまでは信じてた。
それまではペンギンだと思ってました。ということで、あじゃあジュンジュンさんいきましょうかね。ツバメがどうなると雨が降るでしょう、うん、若いツバメがミカに懐いてくる、
かわいい。もうウェルカムだけど、あいやいやいやつって、
実物の鳥なんですね。
鳥鳥鳥、
若いツバメって多分あの男の子のことですよ。
あ、そうなんですか。
ですね。ね、ちょっと年上の女性が、
うん、
年下の男の子を可愛がる表現で、
そうなんですね。もうすいません、全然私は鳥だと思ってた。
鳥だと思ってた。鳥しか寄ってこないよ。
鳥、
気をつけないと。
鳥の方だと思って
た。鳥じゃない、男です。
やばい、すごい。昔インコ飼ってたからさ、もうその感覚でした。
本当の鳥好きだった。
本当の鳥好き。やばいやばいやばい、
実の鳥好き。
なるほど、新しい言葉を知りました。
行きましょう。おそらさんが解明してましたね、あの、うん、東京ヤクルトペンギン。
でも
解明はもう完全にペンギン。
考えてみたらね。なんでこんなかっこいい名前だったんかですよ ね。
確かにかっこいい名前でいいと思いますけど、ね。うん、あんつばさん行きましょう、うん、ツバメがどうなると雨が降るでしょう、うん、ツバメがツバメの巣をプレゼントしたら雨が降る。高級食材。
ね
え、ツバメの
巣。ツバメの巣。
あれってツバメの巣じゃないですよね。
ですよね。
海のものですよね、あれ多分ね。
うん、なん
か形が似てるからツバメの巣なんですかね。
ねえ、あれちょっと謎だから、あの土みたいなやつですもんね。そうそうそうそう、本物のツバメのやつ。ね、
ずっとツバメの巣って言われてるの、確かに金だな、うん、あれ。高級食材ですね、プレゼント。
確かに
それ雨降るかもしれない。
くるくるくる、
なんでこんないいもんをみたいな。
ありがとうございます。
でその流れで円楽様いきましょう、うん、ツバメがどうなると、雨が降るでしょう、うん、ツバメが普段やらないよさげなことをやって周囲からいじられたら雨が降る。ありますもんね。今日どうしたもんお前みたいな、なんかお前らしくないやしみたいな、
ちょっといいことやって。
そうそうそう、なんか片付けとかしてて、いや普段お前そんなことやるのに今日雨でも降るんじゃないかとか言う。やるでしょ。
ちょっと普段やんちゃなツバメがやっちゃったかもしれないですね。
ありがとうございます。ではあんつばさんのヒントいきましょうね、うん、ヒント、あの虫が無視できない高さを飛んでいるということでございます。あ、円楽さんから、おお、ありがとうございます。あの情報来ました。あの中華食材のツバメの巣は、うん、ツバメの唾液と。
え、
あ、ツバメではあるんですね。あれ海のものじゃなかったんだ。
あ、唾液なんだ。
あれ唾液だったんですね。唾液を食べてるんですか、高級食材。
そういうことですよね。でも食材だから、
一気に食べたくなくなった。
うん、私あれ何かなと思ってた。
思ってましたよね。うん、僕も全然分かんなかった、あれ、
うん、
なんか、うん、ということでヒントも出ておりますけれども、うん、まあ理由的にはね、
うん、
か、猫の顔と同じかなと思いますけどね。
猫の顔、
うん、
猫顔洗うって言いますもんね。
猫が顔洗う。ちなみに美香さんのところの猫はどうなるんですか。
うちは雨降ったら寝ますね、う
ん、寝るんだ。
うちの猫寝るかも、顔洗わない。寝てる、
寝る、
うん、めっちゃ寝
てる。顔洗わないんすか。
洗ってたのかな、知らない間に。
で雨降るじゃないんです、寝るんすね。
寝てる。
あ、飼い主に似てます。
確 確かに確かに雨降ったらね、
三河さんも外出だから今日たまたま外出したから、
うん、そうなんですよ。
普段は雨降ったら外出しない
ですよ。しないしない。もう猫と一緒に転がってますよ。
猫と一緒、猫と一緒。
私が出かけるよって言っても寝てるから、もう行ってくるねと声をかけてきましたよ。
もう寝てるから雨だから、うん、ということでございますね。ではそろそろお答えの方をお伺いしたいんですけれども、うん、では三河さん、ツバメがどうなると雨が降るでしょう。
ツバメが、うん、ひっくり返る。
ひっくり返る、
うん、
ひっくり返る、ねね、寝るみたいなこと
ですか、うん、なんか
くぐり、ああもうそれこそツバメ返しのあのね、軌道という形ですよね。
そうそうそう、もうなんかうまく風に乗れないの、うん、
ああなるほど、うまくに風に乗れない。
そう
で、
ひっくり返って、
うん、でそうすると雨が降るという、めちゃくちゃ惜しいです。
あ、嘘。
うまく飛べないですよね、
うん、うまく飛べない感じがする。
うまく飛べないということはどういうことになります。
低空飛行。
正解。
あ、嘘。
うまく飛べないというよりは、うん、あのツバメの餌になる、
うん、
あの虫が、虫の羽が湿気で、
うんうん、
あまり高く飛べなくなるんですよ、虫自体。
あ、虫が
餌になる虫が高く飛ばないので、うん、ツバメもそれに応じて低く飛ぶようになる。
なるほど、捕まえるために。
そうすると雨が降るという、湿気のせいですね。
はいはい、
だ猫が顔を洗うのも湿気で気持ち悪いから、
はい、あ、なんかね、言いますよね。そうそうそう、ちょっと毛がとか
毛づくろいしないといけないから、うん、だから湿気の影響で飛ぶのが低くなるということになります。
おー、なるほどね、
はい、ということでね、まあはいはい、雨降る予兆とかも気にしながら、
うん、
この時期は過ごしていければということ
ですね。そうですね、予想が当たったらちょっと嬉しいかも、
まあ、今雨雲レーダーがあるんで全然そんなツバメとか見なくてもいいと思うんですけどということで、まあ、ジメジメする時期も続きますが、皆さん、はい、体調にはお気をつけてお過ごしくださいませ、
はい、
本日、お届けしました火曜オリジンジャンプル、お相手は
劇団オゼ前城美香と
寿パンチでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
さよなら。